皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いや今週はね、我々日本人にとっては夢のような1週間でしたよね。
はい、
潔いなと思ったのは栗山さんがね、桜が散る前に自分は散るんだと言って明日からただの普通の人ですって言ったのもいいなと思いますよね。
そうですね。
栗山さんがヤクルトの選手で、
はい、
まだピークを迎えないんじゃないかっていう時にとっとと解説者になった時に、なんだこの人はと思ってね、それからあんまりいい印象なかったんだけど、評価をガラッと変えましたね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く
Draw a dream
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。岸田総理大臣はウクライナのキーウを訪問してゼレンスキー大統領と会談し、 G7 議長国である日本のウクライナへの揺るぎない連帯を表明しました。日本の首相が戦闘が続く国地域を訪問するのは第二次世界大戦後ではこれが初めてです。ゼレンスキー大統領は広島サミットへオンラインで参加します。
インド行くって発表になった時にですね、僕怪しいなというふうに思って、それで SNS に書き込んだんですよね。ウクライナ行くんじゃないのかと。というのはサミットが広島で開かれる前にですね、ウクライナ行ったことがないのは議長国の日本だけってのはどうしても作りたくなかった構図だと思うんですけれども、時間をしっかり作ってブチャにも行ったしというところは評価できるかなというふうに思います。
中国の習近平国家主席はモスクワでロシアのプーチン大統領と会談し、新たな世界秩序の形成に向けて戦略的パートナーシップを強化することで一致しました。プーチン大統領は中国が先月公表したウクライナとの仲裁案を前向きに評価し、習国家主席は中国は平和と対話を求めていくと表明しました。
まあ、これはポイントの3のところで取り上げたいと思います。
ICC 国際刑事裁判所はウクライナからの子どもの拉致に関与した疑いがあるとしてロシアのプーチン大統領の逮捕状を出しました。在任中に身柄拘束を経て公判に至る可能性は低いものの、国連加盟国の6割が参加する ICC がプーチン大統領の戦争犯罪を追及する意義は大きく、ロシアの途上国外交の足かせにもなりそうです。
ICC の加盟国でも対応が分かれてますよね。ハンガリーなんかは、いや俺んとこは逮捕しないぞって言ってんだけど、ドイツは逮捕するって言ってて、日本は立場表明してないんだけど、逮捕したらその国の首都や主要な町にはミサイルが降り注ぐとつってロシアは怒ってんだけども、まあプーチンは出れないんじゃないかな。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き 0.25% の利上げを決定しました。米銀の相次ぐ破綻を受けて一旦政策金利を据え置くとの見方もありましたが、高インフレの抑制を優先しました。一方、スイスの金融最大手 UBS は経営不安が強まったクレディ・スイスグループを買収します。買収は30億スイスフラン、およそ4260億円相当の株式交換で実施します。スイスのベルセ大統領は記者会見で、 UBS による買収はスイスの金融センターに対する信頼を回復するための最良の解決策だと表明しました。
これはポイントの1のところで取り上げたいと思います。
政府はエネルギーなどの価格高騰を受けた追加の物価高対策を決定し、2022年度予算の予備費からコロナ対策と合わせ2兆円を超える支出を実施します。地方自治体に配る 地方創生臨時交付金に1兆2000億円を当て、そのうち7000億円で LP ガス利用者などを支援します。残り5000億円を低所得世帯の支援に当て、一律で3万円を給付します。これとは別に2000億円程度を支出して、低所得世帯向けに子ども1人当たり5万円を支給します。
国家財政が持つのかなという感じがしますよね。まあ選挙対策の面もあると思います。ウクライナ訪問によってですね、支持率は多分上がると思うんで、それをバックアップしたいという気持ちが岸田さんにはあるのかなと。でもちょっとお金の使い方が乱暴だなという感じはします。
電池大手のマクセルは、産業機械向けに大容量の全固体電池を世界で初めて量産します。現在主流となっているリチウムイオン電池の液体電解質を固体に置き換えたもので、耐用年数が10年程度と長く、熱に強いのが特徴で、電気自動車向けなど次世代電池の主流になるとされています。
これトヨタなんかもね、一生懸命やってるんで、全固体電池が日本からいろいろな形でスタートアップしていくっていうのはいいことだなというふうに思ってます。今は小型が中心らしいんですけど、大型になっていけばですね、電気自動車の走行距離も伸びるだろうし、新しい産業分野になっていくのではないかなというふうに考えますね。
日本の情報電気関連企業が海外で人材獲得を急いでいます。アメリカのメタやアマゾンドットコムが1万人を超えるレイオフを実施する一方、富士通や東芝テックは海外で技術者採用を増やしています。これまで待遇面で見劣りがしてきた企業に採用機会が広がっており、人材の流動化が新たな競争環境を作るきっかけになるとの見方が出ています。
私はこの番組でもね、何回も言ってるんですけれども、日本が大阪を中心にね、家電再編みたいな形で人材を流出させた時にですね、中国や韓国や台湾がその人材を奪っていった。それによって日本の企業の競争力が落ちた。台湾、中国、韓国が伸びた。ただアメリカはですね、新興企業がどんどん出てくるので、アメリカ国内での就職機会も多いということで、日本企業かなり腹を決めてですね、採用に向かわないと負けちゃうんじゃないかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
はじめは FRB が 0.25% の利上げを決定しました。
僕が一番印象に残ったのは、記者会見に出てきたパウエルさんがですね、比較的ね、自信がなさそうな顔してるんですよ。で、僕は記者会見ずっと見てるんだけれども、あ、この人今回は自信なさそうだなというのがわかりました。それはシチュエーション的に言ってそうでですね、こんな時に利上げするかっていう声が一方ではあって、
はい、
でも利上げしなければ、今アメリカで起きている銀行のフェイリアがですね、一大事であると宣言するようなものなんですよね。そうすると、利上げを見送るという選択はなかった。でもこれが本当にいい結果を招くかどうかはわからないという不安感が、パウエルさんにはあったのかなというふうに思いますよね。で、これは他の中央銀行でも同じことだと思います。イギリスも 0.25% の利上げをしたし、ECB も予定通り利上げをしました。宣言通りね。
はい。
で、スイスも利上げをしました。ということでですね。一般の方々は中央銀行は一体何を考えているんだと、そんな時に利上げするかという批判は常に我々の頭の片隅にあるということだと思います。ただしね、FRB とイギリス、イングランド銀行は利上げ幅を 0.25% にしました。予想より小幅だったということですよね。で、なぜ 0.25% にしたかというと、フェイリアがあったりして、銀行もですね、お互いに貸し借りするときに注意深くなっている。だから今の状況は、ある意味、引き締め状態と似ているわけですよね。 であるからして 0.5% の利上げをしなくてもいいという理由立てだと思うんですよ。全体的な考え方はね、こういうことだと思います。中央銀行サイドにある考え方はね、先週も言いましたけれども、個別問題は個別に対処したと。それ終わってますよと。だから全体についてはまだインフレが高いわけだから、それを抑え込みに行かなければならないということですよね。で、私はまあそうなるだろうと先週も言ったのかな、予想したんですけれども、その通りになって、でもじゃあ本当にそれが良かったかどうかというのはよくわからないんですよね。これからのマーケットとか経済の動きを見ていかなければならないと。だから二つの見方があるわけですよ。インフレの先行きについてもね、日本なんかはまた急激に下がっていくっていうのはですね、黒田さんが率いた日銀の考え方で、だからそんなに焦って YCC のターゲットを引き上げる必要がないよっていう見方になっていて、実際に今回のアメリカスイスでのね、銀行のフェイリアの後は10年債の長期金利が 0.5 に張り付いていたのがドスンと落ちたという現実がありますよね。で、一方ではパウエルさんの頭の中にはこのインフレは根強いかもしれないっていう考え方があるわけですよね。それは記者会見見ててもその通りで、彼はアメリカの金融市場ではシグネチャーとかシリコンバレー銀行がフェイリアした後はインフレが急激に下がるかもしれないという見方があったし、それによって FRB は今回はもう利上げしないだろうと。なおかつ今年の後半には FOMC は利下げに走るんじゃないかという見方があったのを記者会見で否定して、いや今年は利下げはないとこう言ってましたよね。で、あとですね、大きな流れとしてはあともう一回利上げしますよということですよね。ということは今 4.75 ないし5なので、もう一回利上げしてですね、ピークレートは近いなということだと思います。じゃあピークレートが近いってことはですね、今年の後半何するんだと。いや、何もしないで横ばいかということですよね。僕はね、パウエルさんは否定しているけども、利下げの可能性はあると思ってるんですね。
そうですか。
ただし、0.25% 最後に1回上げて、その後は数ヶ月様子を見て、12月ぐらいに1回下げるというパターンじゃないかなというふうに思うんですね。だけど今から下げますよって言ったら、マーケットがドスーンと反応してですね、思わぬ副次効果を生む危険性があるというふうにパウエルさんは考えているんだと思います。で、パウエルさんだけではなくてですね、利上げした中央銀行、4つか5つあるんですけれども、相当不安な中で日々を過ごすということになると思いますね。一方ではインフレは高い。ロシアによるウクライナ侵攻は終わってないし、ロシアによる世界に対するエネルギー供給はですね、どうも不安定だし、サウジアラビアとイランが仲直りしたりしてですね、エネルギー供給をめぐる地政学的な地図ってのは変わりつつあるわけですよね。金融政策にいつも不安定感が伴うのはしょうがない話であって、まあ私はここ1日2日のニューヨークを見ていてね、まあパウエルさんが記者会見やった時にはドスンと500ぐらいダウは下がったんですけど、その後まあちょっと安定している。ビックスがね、結構下がってきて、まあまあいい兆候かなというふうに思ってます。まあ東京の株もね、かなり不安定だった時期もあるんですけど、そういうところから出しつつあるなという感じがします。ただし、世界のマーケットを取り巻く環境ってのは非常に複雑であるということになります。で、そもそもシリコンバレー銀行やですね、シグネチャーがなぜ破綻に立ち至ったのかといえばですね、原因の一つは、あまりにも急激に金利を上げすぎましたよと。だから、まあ、新興のですね、新しい銀行の経営者には対処しきれないような、預金の引き出しとかが起きて失敗しちゃいましたということだと思うんですね。まあでも2008年の時に比べれば各国の金融機関管理体制は非常にしっかりしているということは言えると思うので、
はい、
当面その綱引きかなというふうに思いますよね。日本は別世界にいるような国で今はですね、流動性はたっぷりしていると思うんですけれども、でもまあ地方銀行なんかが直面する課題というのはね、貸し出し先がないとか人口減があるとか企業の資金需要が弱いとかいう状況はしばらく続くということだと思います。
次は岸田総理大臣がウクライナを訪問しました。
追い込まれた面があるにしても、今回ですね、岸田さんが秘密を守りながらウクライナに行けたということはですね、日本の外交にとって一つの大きなポイントだったというふうに思いますね。
はい、
各国はですね、軍隊とか秘密警察とかいろいろな動員して自国の指導者の安全を守ったわけですけれども、 日本はですね、戦後の法制度もあってそういうことはできない。じゃあどうやって安全を担保するのか。だってロシアの砲弾はいつ飛んでくるかわからないっていう面があるわけだし、飛行機だって本当に安全かというところはあるわけですね。でどうも日本政府はですね、その点についてはもうウクライナにお任せということでですね、決断したようです。ウクライナ軍がポーランドから入った岸田首相を護衛し、空路の安全も保ち、ブチャへ行くのもウクライナの軍隊が警備したということだと思います。じゃあそれにふさわしい成果がウクライナにとってあったかということですよね。警護を全部したわけだから、まああったんじゃないでしょうかね。これで G7 の首脳が全部ロシアから侵略を受けている自国に来てくれましたという事実が残ったわけだし、それだけ固い G7 のバックアップを我々は得ているんだということを世界に示したということだと思います。で、日本にとってのメリットはね、殺傷能力のある武器を供与できない中で、日本がどういう形でウクライナを支援するかという一つの形をね、模索する、その中で岸田首相が実際にキーウを訪問した、ブチャを訪問したということは重要な意義があると思うんですよね。な、問題はこれからですよね。要するにロシアが引く気配を見せない。僕はね、ロシア相当苦しい立場に立ってきていると思うんですよ。バフムトで何センチ進軍したとか、そういうレベルの話なわけでしょ。しかもゼレンスキーさんはですね、今週バフムト行ってるわけですよ。で、バフムトをね、ロシアは奪取したって言えないですよね。だってゼレンスキーさん行ってるわけだから、はい、そこからまた足を伸ばしてですね、ヘルソンにも行ってるわけですよね。そうするとウクライナの東部も南部もまだロシアの手に落ちてはいないよと、完全にはね、
はい、
ということが言えるわけじゃないですか。春になればロシアは大攻勢に取り掛かるって言われたんだけど、どこが大攻勢だったんだということですよね。もう砲弾がつきつつあるとこう言ってるわけだし、そろそろ4月になるんだけど、4月になるかならないかのうちにですね、西側の戦車がどんどん今ウクライナに入ってきてるわけですよ。レオパルト2とかね。だから今度はウクライナが大攻勢に出るってこういう状況の中なんですよね。そういう意味で言うならば、岸田首相のウクライナ訪問というのはですね、日本にとっても世界にとってもウクライナにとっても意義があったんではないかなというふうに思います。
そして一方、習近平国家主席はモスクワを訪れ、プーチン大統領と会談しました。
世界の目がね、集まるかと思ったら、少なくとも日本のメディアの目は岸田首相のウクライナ訪問に行って、ロシアで習さんは何してたんだという話になるんだと思います。基本的に立場違いますよね。この前中国が発表した和平案はですね、やっぱり話し合いによる和平ということを主張してるわけですね。で、プーチンは何が欲しかったかというと、中国からどんどん武器を保証してほしい、送ってほしい、今のロシアの立場を認めてほしい。つまり一番望ましいのはですね、中国が、いや、ウクライナはロシアの一部ですって言ってくれるのが一番良かったと思うんだけど、もちろんそんなことは言いませんよ ね。中国とウクライナの関係ってのは非常にいいわけだし、中国の第1号の空母はですね、ウクライナから譲り受けたものを改造したものなんですよね。つまり中国にとってはウクライナという国が存在することは非常に重要であって、あそこをロシアに取られることによってメリットは何一つないわけですよ。で、全体的な構図から言うとね、ロシアはもう国力的に中国には追いつかないだろうと習近平は踏んでいるはずです。それは14億の人口もそうだし、抱える資源もそうだし、持っている産業の幅もそうなんですよね。であるからして、中国にはあまり目立たない存在にロシアにはなってほしい、だけども自分たちの味方でいてほしいというのが中国の腹の内だと思います。で、ところがウクライナ取った、その次にモルドバ取ったってロシアがなるとですね、これはまたロシアが台頭してくるということになって、中国にとってもややこしいわけですね。で、中国はなんとなくロシアを味方にしながら格下の相手として扱えるのが一番いいと思っているはずです。今までね、どちらかというと社会主義の兄貴みたいな立ち位置だったわけですね、ロシアっていうのはね、はい、で、今はもうそう考えてはいないはずで、世界の社会主義運動、また権威主義体制の中心は俺たちだというふうに考えているはずです。で、プーチンはね、腹の中ではそれが面白くないわけですよ。プーチンがウクライナに侵攻する前にね、何があったかというと、これからは米中の時代だとこう盛んに言われてですね、じゃあ俺の立ち位置どこだって思ってたはずなんですよね。それについて言うと、プーチンがやってることは非常にはっきりしていて、人口を増やす、領土を増やすっていうことをやってるわけですよ。 で、ウクライナの子供たちをね、拉致して、ロシア人の家庭に出すっていうのもそうなんですけど、ロシアの人口はですね、今1億4300万人です。中国の10分の1ですよね。で、そこが悔しいわけですよ。だから、彼は帝国としてのロシアをもう一度築こうとしている中で、人口でも増やして、領土も増やしてということを考えていて、ウクライナでやってることはその方針に沿っているわけですよ。だからそういう意味で言うならば、中ロの立ち位置はですね、かなり違う。
はい、
でも、やっぱり中国も、自国一国だけが生き残って、ロシアが民主主義国家になったら大変なことですよね。だって北が全部自分たちの体制を批判する勢力になるわけだから。だから中国は、ロシアは権威主義国家である状態を続けながら、自分たちより劣位の国として存在するのがいいと考えているはずなんですね。で、ロシアはそうなっちゃいかんと思って、中国とは対等で付き合っていこうという意思があるわけです。でもね、今回のプーチンと習近平の会談なんかのお互いの顔つきとかね、目つきなんかを見ていると、やっぱりプーチンの目には、中国なんで俺たちを全面的に支援してくれないのかなという恨みが現れていたように、僕には思える。
はい。
まあ多分そう考えてるんでしょうね。中国が例えばなんか本当に支援してくれなかったら、ロシアは欠落している産業部門がいっぱいあるので、半導体もそうなんだけれども、とても欧米には勝てないっていうことは考えているはずです。まあ一つ対等に戦えるとしたら核の領域なんだけど、中国は世界の紛争を解決手段として核を使うことに反対しているので、それはなかなかできないわけですよね。で、そうすると時間の経過は確実に中国にとって有利になるんだけど、そんなに劣位した存在としてロシアを歓迎しているわけでも中国はない。まあそこそこ強い国として、自分たちと対列組んでね、アメリカと対峙していきたいというふうに考えているはずです。だから私は今回の習近平によるモスクワ訪問で何が生ずるかというと、これはやっぱり中国が和平って言ってる限り俺たちは勝手には動けないぞということはロシアの指導者たちは考えたはずです。つまり中国に見限られたらロシアはもう行く場所がなくなっちゃうわけですよね。西側の報道なんかは中ロが対列組んだとか言ってるけど、思惑はかなり違っていて、私は中国的な考え方に立つと、プーチン後のロシアをね、ある程度睨んでいかざるを得ない状況になってきていると。プーチンも習近平も同じくらいの歳なんだけど、どうも健康さから見てもですね、習近平の方が熊野プーさんみたいに元気そうだしね、プーチンの方がだいぶ疲れてきてるなという感じはするんで、そういう展開になるのかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ、
うん、
僕将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ？
どこで勉強したんだ？みんなの夢を事業に乗せて。
夢見た未来を描く。
アルコニックス、証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
ミッドタウンっていうのはね、六本木を中心に今までずっと行ってきたんだけど、八重洲にもできたんですよ。
はい。3
月に入ってオープンしたんで、ちょっと見に行きました。僕のミッドタウンというものに対する印象は、やっぱり六本木が中心なので、地下1、上に3層あって、独立した商業エリアとして存在するということで、まあまあビルは建ってますけども、日比谷になった時にね、ビルの中にスポンと入っているミッドタウンだったんですね。で、八重洲もそういうタイプのミッドタウンです。それでね、日比谷に比べると、やっぱりちょっと小ぶりなんですよね。
あ、そうですか。
上が高いんですよ。で、隣にヤンマーのビルがあって、まあそこと繋がったりして、あそこが一体として開発されたという感じなんだけども、東京ミッドタウン八重洲というのは正式な名称なんですけども、グランスタの前にあってですね、八重洲の右手にあるという、まあ、銀座寄りにあるという形なんですけれども、まず入って全体的な印象はですね、
はい、
ちっちゃいなという印象でしたよね。
うん。そうですか。
まあ、ミッドタウンという名前から受ける印象としてはちっちゃいなと。お店もかなり考えられて、今まで東京いなかったような店もあるんだけれども、 あ、これ知ってる。あ、これあそこから来たな、みたいなね。そういうところも結構あるんですよ。例えば、サバチーニのローマとかね。銀座のサバチーニじゃない方なんですけども、青山のサバチーニ系のサバチーニが入っていて、ただね、がっかりしたのはね、メニューが当面これだけですって、コース料理のメニューしかないのね。
ああ、
メニュー
持ってき
て見せてもらったんだけど、それはちょっとイタリアン食べるのにね、コースだけですって何なんだそれはという感じですよね。あと、比較的よく行くお店はですね、名古屋本店のね、うなふじっていうのは東京にはコリドー街の地下、そこら辺にあって、それはよく行くんですよ。はい、で、それが入ったのとかですね。まあいろいろ知ってる店もあるなと。それで僕がね、とっても面白いなと思ったのは、目利きの銀次が3階に入ってたんですよ。ね、目利きの銀次って、ミントタウンに入るような店かと思ってね、いや、それ失礼な話なんだけど、まあどちらかというとすげえ安くて、サラリーマンがね、夕方ちょっとチューハイ引っ掛けるような店じゃないですか。
居酒屋さんっていう感じですね。
それが3階に入ってたからね。ああ、やっぱり、置き取りじゃなくて、こういう店も3階に入れて、だってミッドタウン3階までだから、上にも入ってきてほしいんだな、いろいろなタイプのお客さんにと思いましたよね。それがね、とっても面白かったの。だって、ミッドタウン六本木のね、はい、3階に、目利きの銀次があるって想像できないわけだから。
なんかそこに行きたくなりますね、でも。
だからね、逆にね、これ面白いなと思ったんですよ。面白い街づくりにはなっているんだけども、ちょっとまあ規模が小さいな。でも、東京駅周りってグランスタもあるし、地下もあるし、朝飯食うエリアもあるし、東京駅の地下そのものが巨大な商店街になってるじゃないですか。
広いですもんね。
う
ん、
そういう意味では六本木に、ミッドタウン六本木が与えた影響ほどには、影響のない商業施設になっているかなという気がしますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、東京ミッドタウン八重洲でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
Google は対話 AI を一般公開したじゃないですか、
はい、
そう、一番笑ったのはね、こう書いてあるんですよ、中期にね。大規模言語モデルは素晴らしい技術だが、自信満々に間違うことがあるって中期してるんですこれはね、何なんだこれはと、こんな面白い製品ねえなと思ってね。それでね、もう大々的に騒がれた割には、
はい、
その後急速に関心薄れてんじゃないですか。まあ面白いけど、僕は使わないって言ったじゃないですか、
はい、
うん、まあ大体そんな感じかなと。今何が起きているのかというようなところを調べるにはですね、ちょっと力不足で自信満々に間違われても困るなというふうに思いましたね、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベンオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。